こう街が活気を持つっていうのは、地元の人たちが外に出られるような街じゃないと、外から来てもあまり、その分かりますよね、こうスカスカ感っていうのは。
なんだってね。
そうそうなんです。
がっかりみ
な
たい
ので、
な。
特に本当に自分が子供が小さい時、まあ3歳ですけど、乳児の時とか、もうカバンも、ミルクも持って、おむつも持って、着替えも持ってやらなきゃいけない時に、すごく売り場が狭いスーパーだったり、あとは心にもないことを言われたり、やっぱりベビーカーとか邪魔だったりしますから、そういうやっぱり歩道が確保されていないと、安全に子どもを歩けさせることもできないし、かといって歩道があったとしても、ただ白線だけが用意されているものとか、そういう、こう道路計画でも、その安全に安心して過ごせる空間でない、それをできれば、そういう生活弱者、交通弱者と言われ、まあそういう弱者っていう言葉が的確かどうかは別にしても、やっぱり子どもを見ていると、すごくやっぱり大人の目線、そういうマジョリティじゃなくて、子どもたちや高齢者っていう、そういった視点から街っていうのを、できればその函館とかは特に、まだ私は雪を経験してないので難しいところあるかもしれないんですけれども、それも楽しめるような、外の街のデザインっていうのを考えていければなと思います。で、そうすることによって、よりその観光資源も生かされると思いますし、とても素晴らしい観光資源が多いので、できればその地元の人たちも使いやすいような、そういうようなのを、ちょっと都市計画の視点から、子どもを持つものとしても、自分でもできるかどうかわからないですけれど
ぜ
も、
ひやってください。
でそれについての今のベース、研究のベースを畠山さんと一緒にやっているんですね。その道路の幅とか、そういうのを調べたり、白線の有無とか、あとは土地の利用の状態ですよね。そういうものをやった上で、生活しやすい街っていうのは、どういう函館で、寒冷地で生活しやすい、母子や高齢者とかっていうのが生活しやすいところっていうのについて、ちょっと
でも
ア
ね、
プローチしたい
私
なと思
も
うんです。
たまたま今おっしゃったような、ご主人に伴って、地方からこちらに来て、で出産して、実家はもう遠くにあって、で赤ちゃん産んで育てて、でお散歩、冬の雪の多い時にどうやってベビーカーを押すのって、抱っこしてたって足元つる
そう
つ
で
る
す
で、そした
ね。
らずっと家の中に一日閉じこもってたら、もう育児ノイローゼに
そ
なっ
うで
て、
す
子供が泣いても、もう私、もしこのままだったら虐待に走るかもしれないと思って、実家に帰ったって方がいるんですけど、
そうです
そういう意味で
ね。
は、お年寄りも危ないから家にいなさいって、家で一人でぼーっとテレビ見たら認知症も進んじゃうしっていう、そういう出やすい街づくりっていうのはすごい大事ですね。閉じ込めないってい
そう
う。
なんですよね。その冬季、冬の期間っていうのは、まだ私が経験してないからこういうことが言えるのかもしれないですけど、せめて夏の期間だけでも、その外に出て楽しめるような、外に出たいって、やっぱり安全じゃないと、ベースが安全じゃないと難しかったり
出ませ
し
ん
ま
よ。
すよね。
私たちが閉じこもりたい。まあこれは1回じゃ終わらないわ、この話は。
すいま
2
せん。
度3度と来ていただかなければ。でもこういうような研究を地道にして、それが本当にもしこの町に生かされたら、本当に暮らしやすくなりますよ
そう
ね。
ですよね。私も旦那の転勤で1回
ええ。
ついてて、札幌に2年ちょっと行ったので、その先生と同じその経験が昔できてたので、その研究に対するなんていう共感っていうか、その子育てに対する共感も分かりますし、ずっとやっぱ雪が降って外に出れないっていうのは、本当母親と子供にとっても
最
やっ
悪。
ぱり、でその苦しみとかも分かったので、その先生の論文を読んでて、ああってすごい自分自身、先生についていきますっていうような感じで。
でもこういう二人三脚と言ったら変ですけれども、環境として、いつもは学生さんに対する専門のお話とかを中心にお伺いするんですが、仕事をし続ける人たちをこうサポートするという、そういう職場の環境としての情報として、今のお話はとっても役に立つ
そうですね。
ね。
本当にもともと私が先専門にしてたのは、地域資源やその子どもの遊びとかだったんですけれども、そういったところじゃなくて、やっぱそういう実際の、その私以外で、他のお母さんとかの話を聞けるっていうのは、職場の環境としても、そう、 サポートしてもらえて助かってるんです、
まあ、これからは女性の力をもっともっと活用しなければということで、世の中もほんの少し方向性がほんの少しなんでみんなが笑うかっていうのはそういうふうに感じてるんですね。変わりたいなと思っている兆しはあるわけで、でもそれをこう自分の足元からできるかもしれないという、うん、そういうお立場にいらっしゃるわけですよね。せっかくの機会ですから、またそのお話は機会を設けて伺いますので、今聞いてらっしゃる方に、まあ、高専の先生としてこれからの抱負と地域の方にお伝えしたいメッセージ、それからサポートしている畠山さんも地域の方にお伝えしたい OG としてお伝えしたいことがあれば伺いたいと思います。はい、まず畠山さんから。
そうですね、やっぱり女性が仕事をすることについて私自身思うことなんですけども、やっぱり女性はさまざまなライフイベントでいろいろ左右されると思うんですけども、やはりその左右されることによって、それを人生の自分自身の糧にすることによってキャリア形成ができてくると思いますし、自分自身も成長されると思うので、うん、ぜひともこれから女性がだんだん活躍していってくれる世の中って言いますかになっていってほしいなとは思います。
そうだよね、だからこそ打たれ強いんですね、女性はね。じゃあ薩摩保護所の菊池先生からも。
でもほとんど畠山さんがおっしゃって右に同じなんですけれども、やはり女性ならずとも男性だと思うんですよね。なんかもうそうなんですが、そのワークライフバランスっていう言葉があるように、バランスをどう取っていけるかっていうのを自分だけでは難しいって本当に思うんですよ。自分はバランスを取りたいけれども社会が許さない、会社が許さないとかっていうのはあるんですが、やはりその男性も育児を手伝う、もう手伝うっていう考え
する、
もう払拭してほしいんですよ。育児をするって手伝ってるんじゃなくて育児をする、はい、だったらやっぱり家にいる時間は 50-50、 もしくはお母さんやお父さんっていう、まあ、ロールっていうか、そういう役割をちゃんと果たすためにも、その社会が家庭っていうのはお父さんとお母さんと子どもたち、もしくはおじいちゃんおばあちゃんたちがいるっていうふうに考えると、そのお母さんいやお父さんが、例えばうちはその子どもの運動会でお父さんが仕事を休むとかっていうのはあると思うんですけれども、どういうふうにその社会がその家庭の役割っていうのを認めてほしいなっていうふうに思うんですね。函館はとても皆さん親切な方が多くて、一生懸命こう子どもだけ抱えて、泣き叫ぶ子どもだけ抱えて歩いてても手助けしてもらえることが多くてですね、函館は本当にそのベース、その礎っていうか、はあ、人に優しい町だなって思うので、それが本当に実際に町のその形成とかに役になんか、うまく関われたらいいなと思うんです。
ぜひともお願いします。また次にも機会を設けますのでお話を伺いしたいと思います。高専宝探し花咲く町の技術者たち、今月は函館工業高等専門学校社会基盤工学科助教の菊池幸恵先生、そして菊池研究室の研究支援員で函館高専の OG の畠山博美さんにお話を伺いしました。ぜひご活躍を期待しています。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。